若倉潤の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉潤です。この番組は場面監目経験のある私若倉潤がまだまだ一般的に知られていない場面監目を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監目とは、家庭内など安心できる場面では話すことができるのに、学校など社会的な場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう状態が続くことです。話せない期間は長期にわたることも多くあり、私の場合は小学3年生から大学入学までの10年間学校で話すことができませんでした。監目の歌声第24回、今回で放送開始から2年となります。こんなに続けられるとは思っていませんでした。ありがとうございます。来月から3年目に入ります。まだできる限りは続けていきたいと思っています。それでは今日も15分間よろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
来年3月に監目フォーラム2019が開催されます。前回昨年の監目フォーラムで取り上げられた話題をテーマにお話をさせていただきました。今回もその続きをお話ししていきたいと思います。話題が14個ありまして、前回は3つ目までお話ししましたので、今回は4つ目からお話ししようと思います。4つ目の話題は、二次症状や後遺症と思われることで苦労したことや困っていることということで、場面監目の二次症状後遺症と、私が持っているのは、社交不安症がまた続いているっていうところですかね。あとは、うつ病にもなったこともあるんですけれども、人に会うことが、今でも怖いですし、話はできているんですけれども、ちょっと無理して話してたりとかするところもあるので、初対面だと結構もう、話すことができることが多いんですけれども、逆にこう出会ってから1年とか2年とか経ってくると、その人のこうどう返してくるかなっていうイメージができてしまっているのか、こうちょっとなんか接しにくくなるというか、怖さがちょっと高まってきたり、することもあります。あとは、やっぱり子供から思春期ぐらいの時に家族以外と話してないっていうのが、対人関係について、すごい経験不足になっているなと思っていて、友人関係とか恋愛関係なんかを築くのがすごく難しいです。なんでやっぱり一人でいる時間がすごく多くなってしまいます。それから、その場面監目の時にやっぱ自主的に動くっていうことができなかったので、そういうのが身についてなくて、今でもなので、こう自主的に動くっていうのがすごい難しいなと思います。では次は5つ目の話題に行きたいと思います。あなたにとっての場面監目とは、ということで、私にとって場面監目は、そうですね、私の人生で一番の障害となったものかなと思います。それ以外のことは、自分の性格とか才能とか、努力不足とかは、それは、それで納得できるんですけれども、そもそもね、こう場面監目でなければできた挑戦とか努力とかもあったんじゃないかなと思ってしまったり、高校受験もできたんじゃないかなとか、じっくり大学を選んだりとかもできたのかなとか、あとは積極的に就職活動をすることもできたのかなと、いろいろこう思いますね。では6つ目の話題に行きたいと思います。あなたは治っていますかということで、私の中では大学に入ってから少しずつ話せるようになったので、その時点から、場面監目の症状はなくなったと思っているんですけれども、でも話しかけられたことに小さな声で返す程度だったので、場面監目傾向にはあったのかなと思います。なので、大学時代は まあ、人によってはまだこう場面緘黙の症状があるという認識になるかもしれないですね。まあ、ただ現在はまあ場面緘黙の症状は出ていないと思うので、まあそうですね、まあ、どっかの時点で治ったというパッと治ったっていう感じではなくて、こう少しずつ薄まってきたのかなと思います。なんか今でもこう年々話しやすくなっているような気がするので、やっぱり少しずつ良くなるものかなと思ってます。それではここで一曲聴いていただきたいと思います。若倉純で歌声。
どうして声が出ないんだろう。心と体離れてく。話せないことが辛いけど、助けを呼ぶ声も出なかった。僕だってみんなと同じように、おしゃべりして笑い合いたい。
いただきました。若倉純で歌声でした。それでは引き続き昨年の緘黙フォーラムの話題について話していきたいと思います。次は7つ目の話題、緘黙当事者から見た現状認識ということで、まあ、私の時代は場面緘黙のことが全く知られていなくて、でもまあ自分が学校で話せてないってことはもちろん認識していますし、周りも話してないなっていうのは当然分かっていたと思います。でもなんで話せないのかっていうのは、分からなくて、だからその状態のことはもう自分では情けないなとかかっこ悪いなと思っていて、やっぱね家族にも親にも、言いたくなかったですし、近所に仲のいい友達もいたんですけれども、その子たちにも知られたくないなと思っていました。現在の私からその当時のことを考えると、まあ、そのとても辛くてもったいない学校生活を送ったなと思っていて、ちゃんとした支援を受けて、勉強とかスポーツとか、クラスメイトとの交友とかそういうのを思いっきりできたらよかったなと思っています。次は8つ目の話題に行きたいと思います。8つ目は何を分かってもらう必要があるのか、社会に何をしてほしいのかということで、まあ、場面緘黙はそうですね、まあ、まずわざと話さないわけではなくて、まあ、話したいと思っているけど話せないっていうところをまず分かってもらえたらと思います。それで、まあ、なぜ話せないかっていうのはやっぱり不安や恐怖から話せないっていうのがほとんどだと思うので、なので必要なのは安心することだと思います。なのでまあ無理にねこう話させようとしたりとか、まあ、ちょっと追い詰めてしまったりすると、逆効果になってしまうことがほとんどだと思います。まあ、社会に何をしてほしいのかっていうところですけれども、まあちょっと話せないことを 許容してもらえたりとか、話せなくても過ごせる環境を作ってもらえるというのも、大事かなと思うんですけれども、ちょっと長野大学の高木先生が、おっしゃってたんですけど、場面緘黙の人は話せるようになりたいと思っているっていうのを、言っていて、まあ、やっぱりね、当然、まあ、話せれば、友達とおしゃべりとかしたりとか、まあ、もちろん普通のこの過ごすにも話せた方がいろいろスムーズにできると思うので、まあ、当然話したいとみんな思ってると思うんですけど、なのでやっぱりね、話せないまま放置するっていうのは違うのかなと思います。安心して話せるようになっていける環境を作ってもらうというのが、周りの人にできることなのかなと思います。でもまあその結果、まあ、なかなか話せるようにはならないかったり、まあ、話せるようにならないってこともあると思うんですけれども、まあ、その場合を考えるとやっぱり話せないとか話すことが難しいっていうことをこう許容してもらうっていうことも必要なのかなと思います。まあ場面緘黙なんかのこう精神疾患というのは経験したことない人にはすごく想像しにくいと思うんですけれども、なのでまあこう気持ちの持ちようでなんとかなるとか、まあ、大したことないと思われがちなんですけれども、まあ、私もこういろんな人に説明をしてきたんですけど、やっぱりちょっと分かってもらうように説明するっていうのは、すごい難しくて、結局ちゃんとは分かってもらえてないのかなと思うんですけど、まあそれで、まあ、どう説明したらいいのかなっていうのはすごい今も、模索しているところで、分かってもらえるようになりたいなと思っています。で、まあやっぱり最初は周囲の人に理解してもらうのがいいんですけれども、まあ、理想としてはもう全国的に誰もが場面緘黙を理解しているっていう状態が、そうですね、理想だなと思っています。そういう風になったらいいなと思ってます。それではそろそろお時間となります。ライブ情報などは、若倉淳で検索していただければホームページやブログに載せてあります。ぜひご覧ください。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W2回 WW ラジオで検索してください。またサイトより番組宛にメッセージを送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。そうですね、まあ8つ目まで話したんですけど、まあ、続きはまた次回以降話したいと思います。次回からね、緘黙の歌声3年目に突入するんですけれども、3年目も緘黙の歌声をどうぞよろしくお願いします。それでは最後に若倉淳でパズルを聞いていただきながらお別れです。お相手は若倉淳でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
僕は人と付き合うことあまりうまくできないけど、人嫌いなわけじゃなくて、つながりだって大事にしたい。パズルのピース一つだけじゃ何の絵もできないけど、手を取り合える、だからその手を伸ばしてみよう。全てはうまくはまらないけど。